佐賀エメラルドビヨンドは面白い。きっと。
各地のファミコン名人への道、かっこ笑い。
7の
4。イェーイ。
パーソナリティのファミコンキッドです。そして、
ファミコン男子の松林博士でございます。
はい、この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、スイッチのユニコーンオーバーロードが終わったので、
はい。
まあ、次、ドラクエ10をやろうかと思って見ておりましたらですね、なんと、佐賀の新作の、佐賀エメラルドビヨンドというやつの、
はいはい。
体験版がありまして。
そうなんですよね。なんかニュースでは見てて、おぉ、佐賀もかと思ったんですけど。
で、それで今、体験版やってるんですけど、
はい、
まあやっぱ面白いね。その、最新作、1個前の佐賀スカーレット・グレイス以来の新作ですけど。
はいはいはい。いやね、何年ぶりですかね、そうすると。だいぶ。
結構、
ましたよね、もう。
そうだね、サガスカがね、確かあれ、最初出たのがビータなので、
はい。
サガスカーレット・グレイスは2016年。
おほほほ。
で、そのサガスカもスイッチ版が出たのが、2018年なので、
まあ、じゃあやっぱり
6年ぐらい経ってるわけですね。
そうですよね。なんか新作だみたいなことをニュースでチラッと聞いて、うん、いつだろうと思ってたら、なんか急にもうなんかみんな、なんか体験版やってるよみたいなのがこう、いくつとかに上がり始めてて、マジかと思って。
そうなんです。なのでですね、今日はその話もいろいろしていきたいというふうに思っております。はい、はい。じゃあなんかね、東京も暑くなったりなんなりしてますけども、
はい、
元気に行ってみたいと思います。7の4、行ってみましょうか。
ベホマが使いたいです。
本編仮ー。ベホマが使いたい。
はい。いや、もうなんだかその、さっきの暑かったり、うんうん、急に暑かったり、急になんかその雨降って、
うん、
こう、気圧がひどかったり、大雨だったりしたじゃないですか、この間。
そうね。
本当にそれでもう、鼻がやられちゃうんですよね、もう気圧で。
ああ、ははは。
うん、吸う人ももちろんいるんですけど、頭痛と鼻がやられちゃって、
うん、
もう起き上がれないレベルのこの間、気圧でやられちゃいまして。
なるほど。
この状態異常とか、体力を一気に回復させる呪文を使えればと思ったことはもう、なんか今までにないくらい本当に切に、この間は、もうぐったりしてたので、思います。すぐパッと治りたいんですよね。
まあそうだね、うん。
次の日にはちょっと動かなきゃいけないとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
でもうダメだっていう本当にもうありとあらゆる手を尽くして、
うん、
この日一日で治さなきゃいけないから。
なるほどなるほど。
もう回復呪文に頼るしかねえっていう妄想で。
なるほどね。
はい。
まあなかなかねこの季節の変わり目というか。まあ、梅雨に入る前、衣替えの季節ではありますけどもね。
でもなんかそれとはまたなんかやっぱり違う天気ですよね、最近はもう。
そうだね。
こんな人を殺すような天気は、本当にもうっていう。いやー。
まあ、なのでね、皆様も、心身ともに元気で過ごしていただきたいと思いますが、
うん。
メッセージをいただいておりますので、ご紹介をいたしますね。
はい。
これはですね、ラジオネーム、ターザン後藤さんでいいですかね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、ドラクエ10を始めましたと。
おお、
うん、で、はいはい、盛りだくさんの内容でどこから手をつけてよいか、未だによくわかっていませんと。
お
うん。で、特に、苦戦しているのが地図です。
うん。
地図の表示が、プレイしながらですと、右や左がわからなくなりますと。
うんうん、
で、さらにマップが広すぎて一度訪れたところにもう一度行こうとしても行き方を忘れてしまっていますと。普段から方向音痴です。うん。何か解決策を教えてくださいと。よろしくお願いしますということでありがとうございます。
なるほど。
うん。
いや、それでもですね、結構地図見やすく、改定されたんですよ。
ああ、そうなのね。
ありがとう、はい。で、あとは、ルーラーストーンっていうのが、
うん、あるね、うん、
はい。あれも、なんかその結構数が増えたりとか、場所を登録すると、そこに飛べるっていう風な、やつで、今まではその一つか二つしか、その決まったところにこう、設定ができなくて、で、あとは歩いて覚えるしかないとか、そういうことだったんですけど、最近はもうなんかその優しくなって、だいぶ。あとは、昔、私が最初初期の頃、本当に右も左もわからず、ちょっと出たところの強い敵にやられては死に、やられては死にをしてた頃は、とにかく、周りに人がいるのを見つけて助けを求めたりとか、やっぱリアルでやってる人を探して、移動できるドルボードっていうのがあるんですけど、それを持ってる、二人乗りを持ってる人に頼んで、乗せてもらって移動するとか、
ああ、なるほどね。
やってましたね。やってもらったんですよ、それを。で、だいぶ、進めるようになって、あ、これが MMO かと。
ああ、
ドラクエって一人でできるっていうからやり始めたんですけど、最初。オンラインゲームをやろうって感じじゃなくて、一人でもストーリー進められるよって言われてやってたんですけど、助けを求めた方がいいってことを学びました。
ああ、なるほどね。
やっぱり、まあでもオフラインはまたちょっとね、違う感じだと思うので、オンラインだとやっぱり人に助けを求めるが一番で、今私も初めてやるっていう人が周りにいてた時は、そのところ、初期村まで行って、二人乗りのやつを用意して、乗れって言って、ちょっとね、ジブリキャラみたいな感じで、一緒に乗れって言って、そのままブーンって、タクシーをやってますけど。
なるほど
はい。
ね。まあじゃあ、こう、いろいろと、まあ人に頼るっていうところが、
人に頼るのが一番いいと思いました。
なるほどね。
もう私も方向音痴なんで、もう地図わかんないんで。あと、地名も覚えられなかったりするんで。
ああ、なるほどね。
特に、ドラクエ10は、クリポの、大陸のところは、本当にプーパッポンがどうとかとか、名前がパピプペポだったりとかして、どこも全然覚えたりするので、もう、プロに、ベッタさんにちょっと助けてって言って、出てってもらって、
なるほど
っていう
ね。
のが一番かなと。
なるほど。
私を呼んでもらえれば、もう今、4人乗りの馬車とかもあるので、みんなを乗せていけるので、
なるほど。
お呼びください。
ぜひですね、いろんな人の力を借りて、進めていただければというふうに思います。で、今回はですね、まあ、オープニングでも話しましたけども、好きな術や技ということで、で、この、サガエメラルドビヨンド、公式略称、サガエメらしいですけど、
サガエメ。
サガエメ。で、まあ、今、体験版やってるんですけど、ですね、1個前のそのサガスカーレットグレイスと結構似てるんですね、バトルシステムとかが。で、さらにそこに、プレステのサガフロンティア、1のですね、連携技が追加されていて、これがね、面白いんですよ。まあ、サガフロンティア、サガフロの時もそうだったんですけど、いろいろその、プレイヤー、最大5人いて、で、5人が技を出していくと、それがこう繋がっていくと。名前を含めて。で、サガフロの時は私は、レッドっていう、アルカイザーっていうヒーローに変身するやつのシナリオを最初にやったんですけど、そのレッドが、剣を使うんですね、その通常攻撃で。で、切り返しだったかなっていう、技ポイントそんな消費しない技があって、で、最初に仲間になったのがロボだったんですよ。で、ロボはバルカンを使えるんですね。なので、そのバルカンと、切り返しを使うと、バルカン返しっていう連携技になるんですね。その、名前がくっついて、まあ攻撃も二人でやるんで強くなると。だそれがこのサガエメも入ってまして、で、今体験版スイッチのをやってるんですけど、で、 ハードによって体験版で遊べるキャラが違うっぽくて、で、
ほ
そう、スイッ
ほうほうほう。
チでやってるんですけど、
はい。
スイッチでやってるんですけど、その主人公体験版で使えるのは、アメイヤっていう、女の魔法使いなんですね、魔女。で、その魔女が、見習い魔女なんですけど、卒業試験のために、もう本当に魔法少女のテンプレなんだけど、卒業試験のために、宮古市っていう、まあ、日本の町みたいなところに来て、で、試験を受けるんだけど、その宮古市での仮の姿は、小学校6年生の泉ゆめはっていう子になってるという。で、
ほうほうほう。
学校になんか、動く人形がいるぞみたいな感じでクラスメイトが行って、で、見に行ったらバトルになって戦うんだけど、その時は、その魔女のアメイヤに戻って、魔法で戦うみたいな感じなんだよね。で、その魔女の使い魔がいまして、黒猫なんだけど、
来ましたわ。
そう、ロロっていう黒猫なんだけど、そのロロも、まあ、アメイヤのパーティーに一緒に戦ってくれるんだけど、そのロロの技で猫ひっかきっていう技があるんですね。で、そのロロの猫ひっかきを入れると、その連携技に猫っていうのが入ってくるんですよ。
ほう。
で、これが面白くて、
ほう。
猫ひっかきと、あ
はい。
と、失礼剣っていう、まあ、失礼剣っていう、ロマサガ3からある伝統的な剣技なんですけど、失礼剣と、あとそのアメイヤの術のブラッドフリーズっていう氷魔法があって、この3つを連携すると、猫失礼フリーズっていう すごい なんだろうっていう感じの
猫じゃら物語的な、
この絶
猫じ
対
ゃら物語
猫
かなが っていう。
入ってくるっていうね、猫引っ掛けをすると。なので、非常に面白いのと、あとそのロロっていうのが黒猫なんだけど、めっちゃイケボなんですよ。そのかっこいい。うん。
喋るんすか。
そうそう。だからなんかね、バビル2世のロデムみたいな感じなんだけ
ほ
ど、
うほうほうほうほう。
で、その連携技っていうのは、まあ、5人でマックス連携なんだけど、連携するとどんどん連携率っていうゲージが上がっていって、で、それが150%かなを超えると、連携をもう一回その、オーバードライブっていうのが発動して、もう一回連携するっていうのが発生することがあるんだけど、そのロロが、そのオーバードライブ発動するときに、もう一回だって すごいイケボで猫が言うっていうのがすごい面白くて
やっぱりちょっと分かってますね、その猫、スカイマとか
そう
ね。
だね。
で、しかも猫型の、
うん。
がどういう声だと嬉しいかっていうね。
いやー、このね、ロロが最高ですね、この使い魔がね。
なんかでも、サガフロ以来は連携ってなか
うん。
ったです。
ね
なんか
え、な
サ
かっ
ガフロと
た
か、
んじゃないか
ちょっと
な。
その前とかのスーパーぐらいの RPG って、めちゃくちゃなんかその連携系が、もちろん FF もそうですけど、流行ってましたよね。なんか、
そうね。
みんななんかその組み合わせ変える系が多かったけど、なんか一時期あったけど、最近、テイルズであったかなぐらいで、なんかね、なんか昔はなんかめちゃくちゃ、
そうね。うん。確かに、確かに。
クロノトリガーもそうだったし、
だから、
なん
なん
か、
か、
懐か
久
しい。
々にこの連携っていうのがあってですね、非常に面白いなと。なので、まあ、本当にね、バトルが、面白いんですよ、とにかく。サガースカーレット・グレイスの時からそうなんですけど、
ね、前もその話があって。
非常にその、タクティクス的なバトルになっていて、その、いかにこう、連携をするかっていう。で、基本的に敵も複数で出てくるんだけど、残り一人とかになったら結構サガースカの時は余裕で勝ててたんですよ。なんだけど、今回サガエメでは、新しいギミックで独壇場っていうのがあって、
ほう。
その、タイムラインっていう、敵味方合わせた行動順が下のラインに出てるんだけど、その、自分の周りに、左右、前後2キャラ分空いてる場合、誰もいない場合は、自分一人で連携できるっていう、もう反則みたいな、その、ギミックが追加されて、
うん、
なので、自分が一人になってやられそうになっても、それが発動すれば、もう一発逆転で敵をボコボコにできるっていう、独壇場っていうのが追加されたので、これであの、一人になっても諦めないで済むというのもあるし、そう、逆にその、敵が残り一人になっても油断できないというか、
うん、
でも私やってて、この体験版なのに、
うん、
めちゃくちゃ苦戦したのが、その、二つ目の世界で、
うん、
なんか最終皇帝が支配していた国っていう、まあ、ロマサガ2ファン大歓喜なんだけどね、最終皇帝とかいうのが出てくる。その最終皇帝と戦うんだけど、すげー強くて、あの、雑魚の取り巻きが二人いるから、まあ、最初そいつらが倒して、あと皇帝だけにするんだけど、
うん、
その、前後二つ空いちゃうタイムラインになった時に、油断してそのまま戦うと、皇帝が、独断帳が発動して、なんかもうすごい連携を一人で繰り出して、こっちが全滅させられるっていう。もうね、でも久々にコントローラー投げたくなりましたね。まあでもなんとか勝ったんですけど、なのでね、歴代サガファンには、あ、そうだ。サガ2、ゲームボーイの、サガ2で大人気の先生っていうキャラがいるんですよ。
うんうんうん。
モンスターのスライムなんだけど、なんだけど、めちゃくちゃ、かっこいい先生っていう、一つ目の黄色いキャラがいるんだけど、
うん、
その先生が出てくるんですよ、このサガ MMO の。先生の試練っていうのがあって、
うん、
で、なんか、例えば、5連携しろとか、一人も倒されないでバトルに勝てとか、なんかそういう先生の試練をクリアしていくといろいろアイテムがもらえるっていう。
うん、でもドラクエみたい。
うん。なんかクエスト的なやつで。
うん、うん。
先生大好きな人にはぜひね、やってほしい。その、先生の試練をクリアすると、先生がこう、宙に舞い上がってなんか黄色いエナジーボールみたいのブンって投げてくるっていう、かっこいいエフェクトも入るので。
ほほほほ。
いやもうね、サガ2で先生はめちゃめちゃ人気キャラで、最初スタートして、しばらくついてきてくれるんですよ。
はいはいはい。
お前たちだけでは危険だみたいな。私もついていこうみたいな感じで来るんだけど。
うん。
で、敵倒して、今の呼吸を忘れるなっていうことを言ってくれる。もうスライムなんだけどめちゃくちゃかっこいいという。男気溢れる先生っていう。
あ、声ついてんですか今回は。
声はないけど、その、ひらがなで先生っていう風に、
はいはいはい、
ゲームボーイのサガ2ではなってたんだけど、今回ちゃんとひらがなで先生って書いてあるので、もう先生ファンはね、サガエメ絶対やった方がいいです。
うわぁ。いやーでも、なんか、ちょっとやっぱり、回帰系に入ってるんですか？原点ってほどでも戻ってないんですけど、なんか、ね、ドラクエもそうだし、
うん、
なんか他のやつもそうですけど、なんか、昔のシステムとかをこう持ってくるみたいなのが、
そうだね。
ああ、というか。
で、サガといえばやっぱ糸剣サウンドですけれども、
おいおいおい、
今回もバッチリバトルに糸剣節が、もうそこかしこに聞こえるっていう。
やっぱなんか歌謡曲みたいですよね、本当に。
そうそうそう。もうね、サガスカの時も言ったけど、サガスカのやりすぎ、糸剣全部乗せみたいなのありましたけど、今回も出てくるんじゃないかなと思ってちょっと楽しみですね。
ねえ、いやなんか杉山浩一先生もそのよく聞くと本当に、クラシックでもあるけど、歌謡曲っぽい作りだなってよく、うん、聞きながら思うんですけど、うん、いや、糸剣節は本当に歌謡曲ですよね、本当に。
本当に、そうですよ。もう、ロマサガ風、償い、テレサテンみたいなのね、マッドみたいなのありますからね。
本当にね。でも、やっぱりなんか、それも系譜で続いてるのが嬉しいですよね、新作でも。
そうだね。まあ、前も言いましたけど、このサガスカーレット・グレイスの、星の神と書いて、聖人かな守護者たちっていう、 あのバトルの BGM は、本当にもう糸剣全部乗せなんで、もうやりすぎだろうっていう、もう、聞いててニヤニヤしちゃうんだよね、糸剣すぎて。
すぎて
なので、そういうのが今回もあるのかなと思ってですね、非常に楽しみなサガ、エメラルドビヨンド、サガエメでございます。これスイッチと PS4、5と、あと、スチーム。
シーム
うん、
ね
と、あと、まあ、スマホ。
ー。はい。
全部出てて、
スマホ。
で、体験版全部あんのかな？遊べるキャラが違うっていうね、のがあるんですけど、で、今回サガスカの時よりもさらに昔の、さっきね、ハクさんも言ってましたけど、原点回帰というか、いろんな過去に出てた種族、メカとか、あと、ヨーマとか、サガフロで出たね、妖魔、吸血鬼とかね。そういういろんな種族が出てきてるんですよね。で、今回新しく出ていたクグツっていう種族がいて、まあ、操り人形みたいなクグツっていうのがいて、で、クグツは技をひらめいたりはできないんだけど、他のキャラが使った技をコピーできるっていう。なんか精密射撃っていう、まあ、銃のね、技があって、それを、クグツが銃を装備した状態で、味方が技を使うと、それを見て、クグツもそれを使えるようになるっていう。打ち身っていうので、使えるようになるとかいうのもあって、非常にね、面白いですね。なんかいろんな、モンスターもいるし、あとね、今回ちょっとまだ俺出てきてないんだけど、短命種っていう、命が短い種、っていうのがいて、で、戦うとどんどん、変化していくんだけど、LP っていう、まあ、ロマサガ2以来の HP じゃなくて、まあ、寿命とも言える LP っていうのが減っていって、ゼロになると、次の種にこう、世代交代して生まれ変わるみたいな、やつとかがいて、ちょっとこれも早く見てみたいなっていうふうに思うんですけど。
またなんか、組み合わせとかいろいろやっぱり楽
そう
し
だ
い
ね。
なと、戦略もね、広がってってことですよね。
ちょっとね、これは楽しいですね。で、私がやってるアメイヤ編は基本的に猫を集めていくというギミックで、なんか、もうパワーワードしかないんだけど、術猫っていうのがいて、猫を探して、回収すると、アメイヤが術を覚えるっていう。
ほうほうほうほうほう。
術猫って
術。
なんだよ、それみたいな感じなんだけど。で、だからアメイヤがいろんな世界に行って、猫を探していくっていう。ところで、猫を見なかったみたいな、絶対言うんだよね、そのアメイヤが。あんた何のんきなこと言ってるんだみたいな、みんなに言われるんだけど。いやー、なので、これね、ちょっと、久々になんか、サガらしさというか、味わえてますね。なので、ちょっとこれをやっていきたいと思いますけど、まあ、あとはその好きな技で、ときメモのね、ライブがあったって話もしましたけど、あれでときメモで、修学旅行の時に、なんか、例えば、奈良に行った時は、鹿に襲われたりするんだよね。鹿グレートっていうのが出てきて、で、主人公が戦うんだけど、その時に、親友の早乙女義雄。義雄がいると一緒に戦ってくれて、で、義雄が、スペシャル義雄パンチと、グレート義雄キックっていうのがあるんだけど、まあ、全然すごい すごいエフェクトなんだけど、ポキーってかグキーってなって全然ダメージを与えられないという。で、やられそうになると義雄の飛躍っていうので、ベホアみたいに回復するんだけど、で、それで、サターン版かな？で、奈良に行った時に、木刀買おうぜ、木刀みたいな感じで、吉尾が買ってるので、木刀をね、お土産で。で、その状態で、戦いになると、不動明王空竹割りっていう 技が出るんだよね。確かサターン版からだと思うんだけど、あれもすごい迫力だったけど、まあ結局、バキみたいな感じで折れちゃうんだけどね。 あれはね、良かったね。上田雄二さんの。不動明王、空竹針みたいな、すごいエフェクトなんだけど。で、エコーもかかってて。でも全然ダメージ与えられないというね。いろいろありましたけども。いやー、やっぱね、いいですね。この技とか術とかね。
そうですね。なんか、まあなんか、サガも懐かしい感じでって言ってたんですけど、ドラクエ10の新しい新コンテンツが追加されて、
ほうほう。
異界アスタルジアっていうやつなんですけど、今までストーリーに出てきた NPC がそれぞれいるんですけど、それを一緒に選んで連れてって、まあ、スキルも自分で選んで、こう伸ばしていくポイントがあって、そのキャラクターのどの、術を伸ばしていく、スキル伸ばしていくかみたいなのを自分で決めて、連れて行って、戦っていって、レベル上げつつ、親密度っていうのを上げると、まあ、そこの中でキャンプをすると、その親密度が上がって、なんか特別会話イベントみたいなのが起きるんです。で、そうやってって、なんかどんどんどんどん育てていくと、なんか装備、そのキャラクターの心がもらえるんですよ。
なるほどね。
心とか私の心をあげようみたいなこと言われて。で、心を装備すると、そのアスタルジャ以外の普通のフィールドとかで戦ってる時というか、まあ、そのバトルの時に、そのキャラクターを召喚して、そのキャラクターの持ってる得意技を繰り出すことができるっていう。だから、スキル強化プラス、レベル上げプラス、なんかギャルゲー乙女ゲーが同時に来て、で、なんか召喚技も覚えるみたいな、なんか全部乗せみたいな。
なるほど、なるほど。
しかもボイス付きなんですよ。で、氷の、魔王のバレリアってキャラクターが私、バージョン5に出てくるんですけど、すごい好きで、ボイスが榊原よしこさんなんですけど、はい、その心をもらいたいから、すごい親密度も上げてくんですけど、その度になんか、お前のなんか余計な邪念がどんどん流れ込んできて、鬱陶しいと思っていたが、悪くないな、みたいなことを、榊原ボイスで言ってくるわけですよ。それで、なんか何かあったら、手を貸してやろう、いつでも言え、みたいなことを、どんどん、こう、照れてくるわけですよ、氷の。榊原キャラが。なんかもう、それが、これ、何のゲームやってんだろうって、すごい。なんか、キャンプをすると、なんか、いろんな、この会話をこうしてくれて、こう、自分のことを喋ってくれるようになったりとかして、この心が、こう、絆が強化されるんですよ。
なるほどね。
そうです。で、今ちょっと、バレリアを強化してるので、はい。
まあね、いいお時間になってきましたけども、いろいろと皆様の好きな術や技、まだまだたくさんあると思いますので、ぜひまたメッセージなどいただければと思います。
ぜひ。
はい、ということで、本編仮でした。はい、ではエンディングでございます。では、ハクさん、告知などお願いします。
はい、白地でございます。私の方は、引き続き、真打ち昇進襲名披露興行の方を、各所で行っております。いや、なんと、所沢と、あ
ほうほう。
と、山形でもやることが決まりまして、
ほう。
はい、あと、仙台と、あと、名古屋大須ですね。に行くことになりまして、でついでにですね、京都にも行くことになったので、
おお。
遊んでくれる人、その晩の夜に飲み会だけでも付き合ってくれる人、ぜひともお付き合いください。 よろしくお願
は
い
い、お
し
願
ま
いい
す。
たします。なんか、白地の告知っていう、
はい、白地の告知。
なんか、黒夜の予告み たい
あれ、
な
そう、本当に
感
それ
じ
なん
の。
か今回作ってこうかな、タグみたい
そ
な。
うだね。白地の告
それいい、
知っていう。
告知。
なかなか語呂がいい、あれです
いいっす
ね。
ね。いいっす
いや、なので、まあ、いろんなところで、イベントごともそうですけど、ありますが、まあね、本当に健康第一というか、
そうですね。
ね、まあ、もう暑くなってきたら熱中症とかもありますし、休むときは休み、そして、無理をせずに寝るときは寝て、で、楽しむときはもう100%楽しむと。 や、いつか行こうはもう今行っておけと。
いや、まあ、本当にね、本当にそうですよ、本当にそう。非道工業もって、いつか行こうみたいなこと言う人いるんですけど、もう二度とないんですからね。
そうそうそう。
マジで。
マジだ、私も、ときめも30周年ライブですけど、あ、マジで行ってよかったなと思って。
いや、本当に、だって30周年はもう一回
しかない。そうそうそうそう、そうなのよ。だから、もう次やるか分かんないですからね。
うん、
なので、
そう。
いつか行こうはもう今行っておけと。
本当にそう。
いや、本当に会いたい人に会っておけと。
そうです。
食べたいものは食べておけと。
うん、
で、行きたいとこには行っておけと。
そう、
うん、本当にそう思いますので、皆さんもその、ここが面白いとか、ここが楽しいとか、あとこれが美味しいとか、
うん、
この酒がうまいとか、
うん、
もあったらね、教えてください。我々もできうる限りそれを、
うん、
楽しみたいと思いますのでね。
そうです、そうです。
はい。じゃあ、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、
太陽ホエールズ
Thank you.